今お読みしたしました聖書の箇所ですね。イエス様がティルスという地方に行かれた時のことでありました。一人のギリシャ人の女性が娘の癒しを求めてイエス様のもとにやってきた時の出来事であります。この聖書の箇所、私先ほど、子どもたちにねみんな来てもらったんだけど、小さい時から教会学校に通ってた時にこの聖書の箇所を、何回も聞きました。何回聞いてもいつも思ったんです。なんかイエス様冷たくないか、ちょっと冷たいんじゃないのって思ったんです。どうでしょうかね、みんなどう思う？さっきの聖書の箇所また後でゆっくり見て読んでもらったらいいんだけど、少しなんか違和感があるんですよね。だってせっかくイエス様のところにこう救いを求めて一人の女性が自分の大事な大事な娘がこう悪霊に疲れている病気だというので癒しを求めて助けを求めてきたんだから、いつものイエス様だったら憐れみを持って声をかけて癒しを与えてくださって、そして安心していきなさいってすぐに言ってくれそうなのに、この時はそうでなくて何かこうすぐにお答えくださらないような、そんな感じ、どうしてかなってずっと思っていた、そんなことがありました。マタイの福音書の方と、2つの福音書に書いてあるんですけど、マタイの書き方は、もっと繰り返しイエス様が拒絶をなさるような様子が描かれているので、なおのことそういう印象を持ちます。何度も頼んでもちっともお答えくださらないという、そういう印象でマタイの福音書の方では描かれています。マルコは少し違っていますが、それでも基本は同じで、イエス様はこう言われたんです。まず子どもたちに十分食べさせなければならない、子どもたちのパンを取って子犬にやってはいけない。どういうことか、自分はこうイスラエル人への救いのためにあって、そこに十分まず与えられるものがあるんだよ。でそれを他の人たちに、イスラエルの人たちじゃない人たちにあげちゃいけないんだ。そのイスラエルの人たちじゃない人たちのことを、これはユダヤ教のユダヤの社会の中での差別の言葉だと思いますけど、犬と呼んだんですよね。そういう言葉がここに使われながらですね、イスラエルの人たちに救いをあげなきゃいけない、そこにまず十分しなきゃいけないのに、それを他の人にやっちゃいけないんだよっていうような意味のことを言われたっていうことでしょう。いやこれはどういうことだと、今だったらすぐ問題になっちゃうような差別の発言だというふうに思います。ギリシャの女性である彼女に救いの御業を躊躇されているのか、あるいは拒んでいらっしゃるかのように描かれた。でこれは一体どういうことだろう。でもちろんこう見えるんです、私たちには。けれど少し具体的なところを見ておかなければならないかなと思います。で実際イエス様は、じゃあこうしたイスラエルの人たちじゃない人たちに救いを与えることをなされないのか、そんなことを関心もお持ちでないのかというと、そんなことはありません。イエス様はイスラエルたちに限らず、たくさんの人たちに癒しを実際に与えられている。特にもルカ福音書の中にはそうしたことがたくさん描かれています。そしてことにも皆さんの中には印象深く残っているかもしれませんが、良きサマリア人の例えが描かれているのも、ルカ福音書なんですね。つまりサマリア人はイスラエル人じゃない人たちだから、その人たちに対する差別する気持ちがたくさんあるユダヤの社会の中に、 神様の御心を行ったのは実はサマリアの人たちじゃないのかと、こう、まあ、その例えの中ですが、信仰とか、神様とのつながりということはユダヤ人に限らないよ、イスラエル人に限ったことじゃないんだということを、まあ、わざわざそうやってお話になられてもいる。だからイエス様がイスラエルの人たちだけのことを考えていたわけでないことは、まあ、明らかだと思う。まあ、マルコの福音書はどうだろうかというふうにお尋ねになられるかもしれませんけれど、マルコによる福音書でも同じようにイエス様の救いはイスラエルを超えて働くことを知っています。で、この出来事、今日の出来事も実はティルスというところに、まあ、あるところに、まあ、イエス様行かれて、そこで起こった出来事として記されていますが、ティルスはガリラヤ湖沿岸から、まあ、5、60キロ離れた、まあ、地中海沿岸の場所です。イスラエルにとっては外国の地、よその土地なんですね。フェニキア人たちの土地だということです。イエス様はわざわざそこにお出かけになられている。でもちろん少しイエス様は大勢の人たちが救いを求めてやってくるところからお離れになられたかったか、あるいは立法学者やパリサイ派の人たちが、まあ、いろんな追及をしてくるのでそこから少し距離を置きたかったか、まあ、そんな理由もあったかも分かりませんが、わざわざこの外国の地においでになられている。そしてこの7章の途中からですけれど、8章の終わりまでイエス様はこの外国の土地を回られて、そしてそこで癒しをなされた、救いの御業をなされたことが記されているのです。で、そう思うとイエス様が神様の救いということをイスラエルに限定してその恵みを分かち合おうということでないことは明らかなんです。だとしたら一体どうしてここはこんなふうに描かれているんだろう。考えられることはおそらくイエス様ご自身がイスラエルの人たちに神様の恵みを伝えていかれて、そして救いの御業をそこにもたらされていたのだけれど、しかしそれでもなかなかイエス様ご自身を受け入れない人たちが、そういう勢力があってそのことについて深い嘆きを持っておられたことが考えられます。イスラエルの人々はモーセの出エジプトの出来事の時から預言者を通して神様の守り導きの中に生きてきたはずなんですけれど、しかしまた一方で神様の御心から離れていくばかりだという現実を表してもいました。イエス様の時も同じなんですね。彼らは神様の恵みに生かされて、その恵みを分かち合うべき使命を神様からいただいていたと言ってよいんですが、そしてイエス様もまたこのイスラエルの中で生まれ育ち、この神様の恵みをより深く自分たちの中で分かち合い、神様と共にあるという恵みに生きようと、このイスラエルの人たちにどうしたって伝えたい。自分の一番の周りの人たちですから、一番近い周りの人たちですから、イエス様もきっとそう考えられていたに違いないんです。至る所で癒しの働きをされ、神様に生きる喜びを教えられてきた。でもその中で例えばふるさとであるナザレでは受け入れられないであるとか、律法学者ファリサイ派の人たちから命を狙われて追われる身となっているとか、ご自身が愛する人たちに救いの恵み癒しの働きを伝えていきたいとそう思っておられるのに、そこで受け入れられない、そうした嘆きをイエス様ご自身が持っておられる。神様の御心を自分の兄弟家族とも思う、 イスラエルの人々にどうしたら伝えられるのかと大いにイエス様ご自身が悩んでおられたことだろう、どうしたらよいかと思っておられただろう。でその時に救いを求めにやってきたギリシャ人の女性がいた。イスラエルの人々、子供たちのことが最も心配のことであったイエス様は、ご自分がイスラエルの人たちにこの救いの出来事を分かち合えずに、今はこの一人の女性を救うのかと自らに問いかけ、なんと皮肉なことかと自嘲気味に、あるいは人から言われるとしたらこういう言葉で揶揄されることかと、イエス様ご自身がこの言葉をかみしめたということのようでもある。子供のように愛するイスラエルの人々に救いをもたらすことができないでいるこの時、外国のこの女性に救いをもたらすのかという、そのことにご自身問いかけを持ってこの言葉がこぼれ出ているということかもしれません。まあ実際のところ、しかしですね、言われた女性にしてみればどうだっただろうかというふうに思ったりもするわけです。まず子供たちに十分食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、こうした言葉にこの女性もまあどう答えただろう、どう答えたらいいだろうかとこう悩んだんじゃないかと思うんですが、しかしこの女性は主の言葉を受けてすぐに、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますと、そう言って主の救いへの思いを表している。まあ、見事だという気がするんですが、自分だったらそんな規定も聞かないから、まあ、すごすごと帰っちゃったかなというふうに思ったりもするけれど、実はこうしたやり取りが実際に起こっているということを私たちはしっかりとこう見なければいけないというふうに思います。というのは、聖書でこういうふうに記されているのは本当にごく一部分のことを、まあ、記している記録しているということなのであって、実際のこのイエス様とこの女性との間のやり取り、どんな思いがそこに行き交っていたのか、私たちは書かれている文字だけではわからない。表面上の言葉ではイエス様が随分厳しい、釣れない、そうしたことを表しているようであっても、成り立っているコミュニケーションは、私たちの知り得ないような豊かな含みを持って交わされたのではなかったかというふうに思わされる。いや、だからこそこのイエス様の言葉に、イエス様の言葉にこの女性も、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますと答えることが成し得たのだという気がするのです。生き生きとしたやり取りがそこに起こっている。イエス様がどんなにこの今目の前にやってきた救いを求めに来た女性を深く思い、その女性に眼差しを向けてイエス様ご自身の思いを伝えになられたか、記されている言葉だけではよくわからない。そしてこのやり取りの中で、この女性は神への信仰ということを深くイエス様ご自身によって導かれているようにも思う。で、彼女はそもそも悪霊に取りつかれた娘の癒しを求めてやってきたのでありました。 いや、それはイエス様への信頼があったことだろう。けれど異邦人である、つまりイスラエルの人ではない彼女にとって大事なことは娘の癒しです。で、そうした癒しの力を持っていらっしゃると聞き知ってイエス様のところにやってきた。そこにあるのは奇跡の力への信頼、神への信仰じゃない。もしかしたら自分の求めを満たしていただける、そういう神様のところに、イエス様のところにやってきて自分の願いを叶えてくださいと、そうイエス様のところにやってきた。いや、よく言えば娘のためを思ってのことですけれど、けれど自分の願いを叶えてもらうことを強く求めているということでしょう。で、私たちが期待するというのはおそらくそういう神様なんです。大体の時、日本でもそうですね。学問成就だったら天神様に行こう、商売繁盛はお稲荷さんに行こう、武道やスポーツだったら八幡様かな、安産には水天宮とか鬼母神とか、難しい病気、難問の解決、どこでもいいからお百度を踏もう。敬虔な信仰を私たち日本人結構持ってるんですよね。毎年初詣に行くし。けれどそこに見出される信仰、まあ信心といいますか、これは多くの場合には自分たちの思いや願いを叶えてもらいたくて出かけている。で、それは信仰なんだろうか、神様との関係を生きるということの中で。そして実際私たちは、私たちの願いが、祈りが自分たちの思った通りにその答えを引き出せるわけではない、よく知っているんです。救いの自動販売機なんかない。困った時にちょっと駆け寄っていくコンビニエンスストアで手に入るというわけにもいかない。そういう神様を私たちは考えてはいけないのだと思う。で、むしろ私たちがさまざまな人生の中で行き当たるのは、困難な時に願い事をするけれど決して思った通りにはいかないこと、自分にお答えくださらないのではないかと、そう思わされるような瞬間に、その瞬間に私たちは行き当たる。むしろそのことの方が私たち自身の生きる現実なんだという気がする。その時に私たちは、いや神様なんかもういやしないと思うだろうか、思うかもわからない。けれどきっとその時に、きっとその時に私たちは本当の神様ということについて考える、祈りを深くする、神への信仰ということについて改めて私たちは思い巡らさせられる。この女性はイエス様とのこの短いやり取りだったかもしれないけれど、でもこの時のイエス様との出会いの中で自分自身問い直されていく。そしてそのやり取りの中で主への信頼、神様への信仰ということへ導かれていっているように思う。だからこそ自分を子犬に例えて食卓から落ちるパンくずをいただくと、そういう言葉を 彼女は持つに至っている。でその時のこの女性の言葉はですね、何としてでも救いを引き出そう、癒しをもらおうというための言葉を超えて、むしろ深い主への信頼の中で語り出された言葉のように思う。自分を見出してくださっているイエス様を信頼する。与えられたものを与えられたものとして、いただいているものをいただいているものとして受け取っていく。自分の信仰導かれているように思う。もちろんそれは願いも望みも持たないような生き方とは違います。そうじゃなくて、神様にお願いもする、精一杯祈る、自分の思いをぶつける、願っていいけれど、決して自分の思った通りにならなかったとしても、つまりこの時に自分のところに癒しの恵みが与えられなかったとしても、自分を娘もこの主の眼差しの中にあるということの中で、深い信頼の中で与えられたこと、恵みと慰めと力と、いただく、いや、すでにいただいているのだ、それが許されているのだと気づかされている。それが子犬も食卓から落ちるパンくずをいただくという言葉になっていると思う。深い信頼、信仰への導きがそこには起こっていたというふうに思う。私たちは自分の願いを叶えてくださる神様を求めるかもしれないけれど、でも私たちはどれほどそれにふさわしいか、いや、むしろ神様の思いから遠い私たちでしかないんだし、神様に思った通りの恵みをもらえるかというと、そういうわけにはなかなかいかないけれど、じゃあ私たちは神様の恵みから本当に遠いのだろうか。この現実の中に、与えられた事柄の中に、自分の思いや自分の願いをはるかに超えた神様の恵みと神様の御手があることを私たちは知らされたい。主の眼差しがあるということはそういうことだと思う。主と出会っていくということはそういうことなのだと思う。この時、この女性はイエス様のもとに駆けつけ、自分の願いを超えた主の恵み、信頼へと導かれ、でこの時には確かに娘は癒された。でもこれからの人生の中で、自分も娘もいつでも思った通りの救いがもらえるか、そうでない、そうでなくても、その自分たちに確かに与えられる福音の力、信仰の恵み、御言葉の中に受け取る幸いを彼女は知ったに違いない。最近この、数日は日本全国に災害が繰り返されて、私たち心の痛いことです。そして一つ一つのところに主の慰めと救いと力があるようにと願い祈り求めるばかり。私たちの願い通り というわけにいかなくても、どのような命も主に見出されて、どの命も主の御手にある、どの命も祝福の中にある、その恵みを信じていきたい。そして私たちもまたその信頼の中で私たちに与えられた時を過ごしていきたい、そう思うのです。お祈りをします。恵みの主よ、どうかあなたの御声を聞かせてください。それぞれの私たちに必要なあなたの声を、あなたの眼差しを聞かせて、与えて、注いでくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。どうか望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。